青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続きまして、学校法人理性社理事長の鎌谷仁さんです。今週も青木さんと鎌谷さんの教育に関する熱いお話の続きをお届けしたいと思います。皆さんぜひお聞きください。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
例えば、今言語技術教育というのを理性社が進めているんですね。これは筑波言語技術教育研究所とタイアップして、日本語の4技能です。英語の4技能はみんな言いますよね。でも我々日本人が母語としている日本語の4技能、これを中高一貫で教育している学校は日本で理性社だけなんです。本邦初なんです。これは欧米ではいわゆる母語教育、言語技術教育というのが国語教育になっているケースがほとんどなんです。でも日本の国語教育はそうではないんですね。母語教育ではないんです。ですから、ほとんど国語の授業で、スピーキングなんか習わないですよね、
はい、
授業で、あるいはリスニングもあんまり国語では習わない。英語では、学ぶことあるかもしれないけど、読んで書くって、これもものすごくもう基礎の基礎ですから大事です。それももちろんやるんですけれども、と同時に4技能をうまく駆使できる、日本語を操れる、これは技術なので、アチーブメントさんと一緒で技術なので、やれば誰でも上達するんですよ。なので、これを理性社では中高一貫のベースの教育として、いわゆる言語技術教育というのを今推進しているんですね。まだやってそんなに歴史はないです。まだ卒業生いません。6年経っていませんから。でも一期生が卒業するときには随分と違う人物が出来上がってるなと、教育できたなというふうに今から楽しみなんですね。着々と育ってきてます、はい、今現在。
確かに青木さん、話す力とか聞く力って本当に大人になってからもずっと大切ですよね。
いや、もう絶対大事ですよね。
そうですね。
だからなんだろう、私もね、はい、でも今日理事長の話を聞いて思ったのは、実は子どもの時僕一番好きだったのは国語辞書なんですよ。だからいつも国語辞書を持って歩いてたんですよ、はい、だから言葉の意味がわからないと必ず辞書を引いていた。だからそれがね、私のね、多分語彙力を非常に高めたと思うんです。だから貧しい家庭に育って早く社会に出たけれども、なんで僕は豊かになれたかというと、まあ一言で言えばコミュニケーションスキルが優れていたからですよね。営業の世界でもそうだし、マネジメントの世界でもそうだし、結局人の話をよく聞く、それから自分の考えを相手に伝える、そして、ちゃんと読み、ね、読んで書く。私も、まあ、今は大学院に今、はい、入学しましたけど、この間まで中卒だったんですけど、だけど、まあ、一応67冊本書いてますんで。でもなんでそういう能力身についたかというと、やっぱり今のまさに日本語、僕国語はいつも語だったんですよ。国語がすごい得意だったんです。だからそれ基本だなと思いましたね。そう思いました。好きだったんです僕それが。 本読むのが好きだったりね、図書館で借りれるじゃないですか本は、どんな貧乏でも。
なるほど、うん、ちょっとじゃ人生を豊かにするための、ま、ベースというか近道というか一番はそういった日本語を学ぶ、
ね、そうですね、まあ、僕はこう考える、なぜならばという習慣をつける。
あ、なるほど、はい、
大事、
言葉にするという力ですね。
そうですね、ステップがいくつもあって、これは筑波言語技術教育研究所が、そういう、教育手法を開発なさったんですけどね。で、履正社今監修をしてもらって一緒になって、その開発された先生、もう東京から毎週のように来ていただいて、今一緒になって、教育を進めているんですけれども、その教えている教師、言語技術の教える教師っていうのはもう大変なんです、うん、で、そのまずそれが教えれるだけの、そのノウハウメソードを自分の中にその研修を受けて、うん、そのこう自分の中でどんどんどんどんそれを自分のものにしてもらわないと生徒に伝えたり教えたりすることはできませんよね、うん、まずそれを、これ教科国語の先生とは限らないです、体育の先生でもいいんです、その言語技術を教えるのは、うん、で、その体育の先生バカにしてるわけじゃないですよ、うん、誰でもいいという意味で言ったんですけどね、うん、それでその教師は生徒たちに毎回毎回毎時間毎時間、いろんなテーマを投げかけていきます。で、それをそのテーマに基づいて毎回毎回授業の終わりに作文を書いてもらうんですね、うん、毎回です。で、その作文全員から40人なら40人にから35人から35人出てきた作文を先生は教師は毎回添削しないといけない。だからもうこれ大変なんですね。
すごい
大変なんです。
そう
ですね、本当に大変。でもものすごいめきめき子どもたちの力がつきます。びっくりするぐらい。
それも目に見えるとすごくそれも面白いですね。
はい、テーマごとに決まったことを今日話しして、じゃあ今日はこのテーマ、このことにこのことを意識して作文書きましょうね。まず結論をまず先に書いてから書きましょうねとか、こう決まってるわけですね、毎回毎回テーマが、そうするとそのテーマごとに子どもたちは作文を書きますので、こうステップバイステップで力がつくようにプログラムされてるわけなんです。
いや、でもこれね、まさに最先端だと思う。こう記述式じゃないですか。っていうことは考える能力を養ってるってことですもん。そうですよね。丸×で正解見つける教育と違いますもん、今のお話聞いてて。それ素晴らしいですよ。
いや、本当になんか、人間力も高めてくれる学校なんだなっていうのをすごく感じました。
本当にそうですよね。
ちょっとですね、その人間力というところでリスナーの方からメッセージというかご相談があるので、うん、ちょっとお二人に答えていただきたいなと思います、うんうん、はい、埼玉県ラジオネームみーちゃんさん、39歳女性の方からです、うん、中学2年生の息子を持つ親です。来年は受験生なので勉強も大切だと思っているのですが、人間としても一人前になってほしいです。礼儀やマナーなど生きる上で大切なことも学んでほしいと思っています、うん、青木さんならどのようなことを教えますかという質問が来てますが、お二人にちょっと、うん、お聞きしたいなと思います。
まあ、私ね、実はうちの子供を、まあ、2人もう育て上げたんですけど、一番大事にしていたのは礼儀です。ありがとうという言葉、それからごめんなさいという言葉、きちっとありがとうございますって言える人間に育てるということは基本ですね、人間教育の基本です。それと言い訳をしない、他責にしない、すみませんでしたと。だから僕はうちの子供に唯一言っていたのは、勉強できるできないよりも一番大事なことは、もし自分が何かミスをした時はごめんなさいと言いなさい、そしてその人のせいにしない、本当に申し訳なかったですと、これからは気をつけますと、もうこれだけでいいと。人間不完全なんだから、その心さえきちっと、そういう姿勢を持ってれば信頼は一瞬落とすかもしれない、でも信用を失うことはない。だお父さんは早く社会に出たから、お前たちに勉強は教えられない、 だけど生き方はお父さんは教えられるよと。お父さんは礼節を重んじ忠節を尽くす、法恩感謝、ともかく筋を通す、そういう昭和的なちょっと一言かもしれないけど、そういう僕は人生を大事にしてきたので、だ生き方を見せるっていうことが基本なんじゃないかな。だからね、子供から見て今のね、その教育の劣化はね、まず親に責任があるんですよ。学校の先生じゃないです。両親が目的を持って生きてないところを、まあ持ってるんですよ。ただなんだろう、本当の意味でね、やっぱりパーパス、それから目標持って生きる、そして一切人の悪口を言わない、もうこれ基本の中の基本なんですよと思います。ちょっと熱くなりました、すいません。ちょっと先生には、あの理事長にお願いしようか、教育の専門50年ですかね。
そうですね、はい、お聞きしたいですね。
あの礼儀作法というようなことになりますと、これはあの所作だと思うんですね。どんなことでもそうですけど、基本肩から入りますよね、
うん、
で崩しになるのは肩ができてから初めて崩しができる、うん、というふうにどんな習い事でもそうであるように、やはり所作を覚えるには肩パターンということが必要だと思うので、これはもう繰り返しですね。なので礼儀作法っていうのは、やはり普段のお父さんお母さんと一緒に過ごす生活の中で、その家庭家庭での所作、うちはこれを大事にしよう、私のところはこれを大切にしますよというようなものを決めてもらって、でその過程ではそれを守るんだと。それはその価値観みんなありますから、その一つに一つの枠にはめるわけにはいかないんで。
ちなみにこのまさに硬式野球で甲子園で日本一になったのは、こういう所作とかっていうのはやっぱり大事に教育したんですか？
あ、これはですね、うん、当時うちにはあの岡田監督っていう名監督が履正社にはいまして、ちょうど千年、定年で、出身校である自分が高等学校を育ったところは今そちらの学校へ行って監督されてます、ですから、いずれは兵庫県なんですけど大阪とお互い代表になったら戦うかなと言って言あの時々お話しするんですが、なかなか相まみえる機会に巡り合ってないんですけど、この岡田監督はですね、やはり途中で変わりました、うん、それまでやはりかつての履正社がスパルタであったように、うん、岡田監督もスパルタだったんです、
うん、
けれど日本一になった時、あの時は岡田監督のやり方は今現在の履正社のやり方にいち早くも変わってたんですね。履正社、今の履正社よりも先に彼の方が早かったんです。彼は教えすぎない教えという本を出しています。教えすぎない教えです。要するに今でいう内発的動機を刺激するんだということをもういち早く実践してたんですね。そして、日本一のチームを作り上げました。
はい、いい話ですね。教えすぎない教え、いいな
、読みたくなりますね。
読みたくなった。
なるほど。
まずね、夫婦仲いいことだよ、それと。
まずは
もうね、夫婦仲が悪いの最悪です親がモデルになってないから人間関係学べないんですよ。うちはもう夫婦がものすごく仲がいいし、親子がものすごく仲がいいし、だから安心安全な場が家庭なんですよ。これ僕は基本だと思う。それと今言った最低限の約束を守るとか、人にされて嫌なことはしないとか、そういうのが基礎でしょうね。
居心地のいい場所があるって大事ですね。
大事だと思うな、はい、
さあ続いて参りましょう。東京都ラジオネームザックさん、40歳男性の方からです。うちの中学生の娘は学校での出来事をあまり話してくれません、うん、親の心配心から気になるのですが、無理に聞かない方がいいのでしょうか、どう思いますかと、うん、
これは理事長に聞いた方がいいな。
どうですかね。ねえ、なんか話したくない気持ちもわからなくもないのですが、
年頃というか、反抗期っていうのはもちろん誰にでもあるし、うん、 まあ、中学2年生とかぐらいになると絶対あのクラスでも、輪になって手をつなげていっても男子と女子の間はエアーがあるんですよ。エアー手つなぎなんですよ。
そうなんですね。
中学2年はなかなか手つないでくれないですね。そういうちょうどそういう思春期というか年頃なんですね。はい、だから家に帰って、まあね、お父さんお母さん方に あまり話をしてくれないというケースはあると思います。うん、親としてこれでいいのかなとかきっと悩んでられるお父さんお母さんが多いんじゃないかと思うんですけど、うん、もうそれはやはり子どもにいかにその自信を持ってもらうのかっていうことが我々のやるべきメインのことなので、うん、やはり青木社長がいつも言ってられるように、うん、俺は私はこの子のあなたの宇宙一の理解者なんだよ、うん、宇宙一の理解者なんですよっていうことを心から思って、うん、そしてそのように接する、うんそうするとまあ、なんて言うんでしょうか、その言葉にならない言葉が伝わって子供たちにもきっと響いていくと思うんですね。そんなに綺麗事ばっかりでいかないケースもあるかもしれないけれども、しかしそこは曲げちゃダメなんで、やはり宇宙一の理解者なんだというふうな気持ちで日々接するということは大事だと思います、
ね。うちの娘もう30歳ですけどね、娘が中学生の時のねによく言われてたのはパパ微妙ですね。
パパ微妙、それはどういった意味で？
わかんない。僕は一切外的コントロールというか批判もしないし責めないし、温かくと思いやりがある本当に宇宙一の理解者だったんだけど、パパ微妙って言われました。だからこれはやっぱり思春期だったんだね。誰でもそういうなんだろう父親との距離を置く時があるみたいですよ。
それ微妙って言われて青木さんはどうされたんですか？
あ、僕ね、いや全然そっかって
それも受け入れた。
全然僕なんて言われようと可愛いもんなんて言われようと可愛いし、なんて言われようと愛してますから。
なるほど。
ちゃんとこの間もね、アメリカに今いるんですけど、グリーンカードも取ってね、アメリカと日本と股にかけて仕事してるんだけど、ちゃんとね LINE で ね今アメリカにいるけどパパ健康に気をつけて頑張ってね、っていつもありがとうって。いやー嬉しかったな。
のろけております。は
い、もうパパ微妙が変わりました。
なるほど、でもね、力ずくでとかじゃなくてこうやって受け入れてくれるところがあるっていうのが大事ですね、鎌谷さん。
そうですよね。本当にいつもアチューメントで、ね、お話を聞いてすごい家庭をね、ご家庭をね作ってられるなというふうに思いますね。
でもね、究極ね、ある意味で厳しいんですよ。なぜなら全責任、自分の人生全責任持つんだよって、これが教育方針ですから。だからうちの娘も息子ももう起業してますけど、全責任持たなきゃいけないと思ってるから半端じゃなく緊張してると思いますよ。
自分で考えて、
そう、全責任を持たせるって、でもこれが人間の究極じゃないですか。だって経営者って全責任持ってますよ。私もそうだし理事長もそうだし。
なんかお二人の教育論が興味深すぎて熱くなってしまいましたね。鎌谷さん、まあ、70代でいらっしゃいますけれども、
はい、
今後のことっていうのはどのようにお考えですか？
私の方はね、理性社には私の長男が入ってきてくれていて、事業承継はもう順調にできるラインに今入ってるんですね。ですから、まあ、そこのところは、そのように、大可なくやっていけると思うんですけれど、先ほど言いましたように私としてはやはり、その身をもって、何か残して示してと言いましょうか、テクニックじゃない、技術じゃない、そのマインドの部分でですね、こう伝えたいなというところがあって、今この アチューメントのその自分を自己啓発するのはこれはアチューメントのものは技術なんだけれども、
うんうん、
でもそれを受けているそれで、まあ自分自身を高めていこうというのは私のマインドなんで、
うんうん、
その部分も含めて事業承継したいなというふうに思っているんですね、うん、
なるほど
素晴らしい、
これからの理性者さんも楽しみですね。
いや素晴らしいです。最先端の教育しているということを本当に今回ね私つくづく再確認しましたね。素晴らしいです、
ね
ね、これ限られたねラジオなんでね限られた時間なんですけど私ねいろいろもっと聞いてるんですよ。
あそうなんですか。
本当はねたくさんもう話してもらいたい。すごいですよ。うん、もうアメリカの学校とも提携したり。
ああそんなお話
すごい最先端です。
そうですか、
はいうんね、びっくりするよ。
それはあのデュアルディプロマプログラム DDP っていうんですけどね、今あの履正社で高校、まあ、中学高校と卒業しますでしょ。そうするとアメリカの高校も同時に卒業するオンラインでそういうプログラムがあるんです。でそれを、まあ、履正社もその中に入ってですね、そうするとそのプログラムを修了した卒業生は、アメリカの高校も同時に卒業したということになるんです。しかもそのアメリカの高校は、アメリカのトップ 5% に入る19大学に無条件で 100% 推薦 入学が保証されているんです。
すごいよこれ。
もちろんあの行く行かないは自由なので、日本の大学に進学するということももちろんできるんですけどもね、あの日本の大学に行く場合もこれまたちょっと面白いんですけども、その生徒たちはアメリカの高校も同時に卒業したことになっているので、まあ、実際卒業したので、そうすると帰国子女の枠で入れるんですよ、日本の大学に。
なるほど。わすごい
すごい。
だからあのデュアルディプロマプログラムっていうんですけど、うん、これをね、今履正社では初めて、これからどんどん推進していこうというふうに思ってて、実は来年に入ってくる1年生、から対象にしようということで、計画してたんですが、もうせっかくチャンスがあるんだからということで今年入ってきた入学生に何も知らずに入ってきたんですよ。何のアナウンスもなしに何のアナウンスもなしに履正社がそんなことをするともしているとも何も知らずに入学した生徒たちなんですけど、保護者にも保護者も含めてこんなことを履正社やろうと思ってるんだけど興味があれば説明会するんで参加しませんかというふうに手紙出したんですよ全員に。そうしたら随分 あのファミリーがね、
すごいな、
親子で説明会に来てくれてね、で今現在2人そのプログラム申し込んだ生徒がいるんですよ。何にも知らずに履正社に入ってきたのに来年は聞いて入ってくるんで、もっとたくさんの生徒がチョイスすると思いますけどね。
なんかそうやって選択肢を広げてくれるっていうのもすごく嬉しいですね。すごいです
よ。これ真の教育でしょ。要するに選択肢が広くて自ら選択に責任持つわけだから素晴らしいです。
わあなんか羨ましい
ねえ
やり直したいとか言っちゃダメですねうちの高校も良かったですはいということでですね、最後にこの番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししてまして、あのメッセージをいただいています。鎌谷さんには学校教育に欠かせない理念というのをテーマに書いていただきたいなと思います。
はい、
はい、お願いいたします。
素晴らしい。
じゃあ鎌谷さん発表していただけますでしょうか。
はい、未来を自分の力でデザインしよう。
素晴らしい、パチパチパチパチパチ。
ちょっと改めてどんな意味を込めて書いてくださったんですか。
もうまさにこの通りで、自分で、自分の将来に向けて、プログラムして、チョイスして、何もかも全部は先ほど社長が言われたように自己責任なんで、うん、それに気づいてもらう、ということをするのが教育だと思うんですね、うん、僕は自分にとってすごく影響を受けた先生っていると思うんです。人はそういう人に巡り合ってなくても、うん、何かの本を受けて影響を受けたとか、何か歴史的な人物のことを自分はすごく尊敬してるなとか、今自分がある家庭の中には誰かの影響を必ず受けてるんですね。 自分が先生になった時に、教師になった時に、あるいは指導者になった時に、親でもいいです、誰かにものを伝える立場になった時には、当然自分は誰かのその自分に影響を与えてくれた、自分が価値を持っている魂を自分のものの中にしてて、その魂をその次の生徒なり子供なりに伝えてると思うんですよ、
うん、
これって魂移ってるじゃないですか、
うん、
僕は教育はその自分が立派だな、素晴らしいな、自分はこれはかけがえがないな、自分にとっては正しいことなんだ、
うんうん、
という信念を次の世代に受け継ぐ、
うんうんうん、
これが教育だと思うんです、ね、
素晴らしい。
だからいつも魂は移るって言ってるんです
よ。あ、魂は移る
名言です、
ね、本当ですね。未来を自分の力でデザインしよう、
はい、
このデザインっていう言葉も好きです。
いいですね、
はい
はい、
ありがとうございます。素敵なお二人の熱い教育論を聞かせていただきました。
ありがとうございました。
鎌谷さんいかがでした、青木さんとのトーク。
これも素晴らしい。いつもね、僕はあの青木社長 の、 あの講義を受けてる側なんで、はい、生青木をこんなに直に触れて嬉しいです、
はい、コミュニケーションを取っていただいて、
はいはい、
ということでゲストは学校法人理性社理事長の鎌谷仁さんでした。鎌谷さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
青木さん、鎌谷さんとのトークを2週にわたってお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。
はい、いや、やっぱりね、本当に鎌谷さんは本物の教育者であり、そしてやはり経営者だなと本当に思いました。あの常にやはりあの色紙にも書いていただいたんですけど、まあ、鎌谷さん自身も自分の未来に対してデザインしてますよね。それからこの理性社の未来のこともデザインしてますよね、その中から最善の教育を模索しながら、手を打っている、まあ、本当に勉強になりました。私もですね、まあ、72歳の、ね、鎌谷さんを目指してですね、はい、まだまだ私も後輩ですから、しっかりとこれから高みを目指して頑張っていこうと思いました。はい、
本当に素敵な方でした。
はい、
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームがございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。皆様たくさんのメッセージお待ちしています。またメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいよという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。